FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名も
チュンチュンレディオ。
トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは、
本日のテーマは私〇〇辞めました。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
ということで、とうとう関東にも雪降りましたね。
降りましたね。この前の週末ですか。
はい、
土曜日の夜から日曜日にかけて大雪とまではいかないかもしれませんけれども、
うん、
やっぱ彦根のね、積雪1センチと東京の積雪1センチ、やっぱ全然もうね、
はい、
雪に普段慣れてへん人たちやから、
うん、
すってんコロリン、すってんコロリンが、
まあね、
あったり、なかったり。
なかったんや
ね。
なんやねん。
でも、やっぱ、ちょっとでも凍ってたら怖いもんな。
で、怖い、めちゃくちゃ怖い。
彦根に住んでた頃は、まあ雪が降った、まあこれぐらいならチャリで行けるかとか、高校とかでもね、うん、中学校とかもそうやったやんか。
行ってたな、そう考えて、うん。多分2、3センチ積もってても行ってたわ。
うん、そう。
よう行ってたな。
自転車でな。
うん。
行ってたやんか。
行ってた。
ほれけど、もう今、こっちのね、東京の方の暮らしに慣れてしまったら、
うん、
もう1センチでもちょっと怖いやん。
怖い。道路が乾いてても怖い。どっかが凍りついて滑るんじゃないかみたいな。
そう、
うん、
だから高校の時なんてあんなもんすごかったで。
すごかった。滑ってたもん、ちゃんと。
な、うん、そうやで。ほんで、雪なんて冬になったらよう積もるやんか。
うん。
だから高校2年生の冬の時かな、3年生の冬かな。
うん。
朝起きたらすごい雪やったよ、
うん。
こんな雪もうみんな1時間目間に合わんやろ思って。
はいはい、はい。
ね、米原の方とか、
うん、
あっちの方の子もいたやんか。
いた。
長浜の子、方の子とか。
うん。佐賀の子もいたしね。ね、
こういう子らほんなら朝早う出てもただ電車が動いてないとかね。
うん。
で、佐賀からやったらバスがほんな走ってへんとかね。
うん。
ほいで、もう、俺もちょっと1時間目ちょっと。
俺もって誰もまだ何も言ってへん。
もう、俺もちょっと1時間目を、ちょっとずつだけ遅刻していこうかな思って、
うん、
ね、ほんで俺1時間目最後らへんに行ってん、
あ、
遅刻してな、みんな来てへんやろな、まあ、1時間目9時50分ぐらいやったかな。
その言い方やったら、うん、間に合ったけど、
じゃあ間に合ったんやね、間に合ったけど、こんな雪でそんないつもな猛ダッシュでチャリこいでね行くわけよ、
はい、
ほら危ないやんか。ほんで時間と心にゆとりを持ってな。
はよ、起きろよ。
家を出て。
うん、
で、行こう思って。9時50分ぐらいに教室ガラガラ開けたら、長浜のやつも、マイワルのやつもみんな来とんねん。
多分俺も来てたよ。
みんな来とんねん。
うん、
どうやって来たんやて。朝早う家出た言
う
て。
そうよ。
その手があったか言うて。
なんでわからへんねん。まずそれやろ。
で、先生が、あいつから何年遅刻して言
う
て、
うん。
いや、ちょっと雪の影響で言って。いや、こいつの方がすごいんや、言うて。
まあな。
で、聞いたら、その時長浜に住んでた子と聞いたら、家の1階の玄関が開かへん。
う
ん、一軒家で。開かへん、雪でな。
うん。
俺、全部が全部さ、積もってるわけじゃないで。
そう
やな。半分ぐらいは積もってたよな。
うん。
ほりゃで、別のなんか2階の扉から出て、みたいな。これで、
それは遅れてもしゃあない。
しゃあないやろ、まあ、お前遅刻せえや、言うて。
おかしいやろ。
俺だけ遅刻したことになってるやんけ。
なってんねん。ちゃんと。
ほんま、これが困った。
いやいや、まあまあね。
ああ
で、車運転してても滑るからね。
ほんま、ほやで。
俺、小学校の時、おかんが車で滑って横転したのを思い出すわ、雪積もると。
ほら、まあ、ほら、まあ、山内さんも車運転してる時、
あったあった。
俺、助手席乗ってた。福原が助手席乗ってて。
うん、
ほんで、どっか、犬飼川やったか、どっかの、何土手、
うん、
走ってる時に。
越川沿い
じゃん。越川やったかな、
うん。
どっかの川沿いの土手を走ってる時に、夜。
そうそうそうそう。
ほんねんって凍ってる、ギューギューギューギューギューってハンドル。もうアニメみたいな、ルパン三世かな、いうぐらい。
俺もずっと血の気引いてたから。もう
ハンドルギューギューギューギュー、ブレーキ踏めや言うても、ブレーキ踏んだところでやんか。
踏んだら危ない
な。あいつ前で。ギューギューギューギューギューギューって5分ぐらいやってたよな、あれ。
そんなやって
よ。そんな目的地ついたよな。
目的地は着いたけど、体感は長かったけどね。
あれはほんま、やばいな、
お前。踏んだら絶対滑るから、もう速度が落ちる前、踏ん張るしかないやん。うん、だから、ね、何も踏まずに頑張ってたけど。
ほんで、ババ君ともよ。
毎回言うやんか。同級生のね。
同級生の児童長のババ君と。
言うなってたから、
ババ君が運転して、ババ君の車に乗ってたやん、当時。うん。で、スノーボードに行って、二人で。
はい。
ほんの帰り道や。
はい。
もう雪めっちゃ降ってきて、下バッキバチに凍って。うん。で、雪道降りてたやん。もう早く帰ろう言うて、こんなん帰れんくなるわ言
うて、ババ君の早く帰ろうはもう不利なんな、
早く帰ろう言うて、うん、もうねババ君の車にもう荷物全部積んで二人であの雪道降りていって、
うん、
ほんならまたあの山内さん状態よ、
まあね、
川の土手のキュンキュンキュンキュンキュンキュンハンドルもうギュンギュンギュンギュン右に左に右に左に、
うん、
でもうやばいやばいやばいやばいやばい言うて思いっきりガードレールにガーン
持ち帰って。おい、笑ったらあかんねんけどな。うん、笑ったらあかんけど、ババ君はやるよな。はいはい。よかったよ、無事で。
ほんで、まあまあ、あれ、事故ってしまいました、言うて、ほんの警察とかに来てもうて。
はい。
ほんで、警察の方も、雪で大変な中来てくれはってすんません、みたいな。ね、で、これガードレールなかったら、もう下、崖の。
怖
っ。崖やで、みたいな、
うん。
よかったなみたいな感じで。まあ、俺らには怪我はなかったんです、みたいなんで、
うん、
別に救急車も乗らずに、
うん、
で、このまま車自走したから、もうそのまま帰ってください、みたいな。
あ、そうなんや。
うん、だからこのまま、岐阜やったかな、どっか行った、岐阜の山か、福井の山か、どっか行った時や。
うん、いや、ほんと皆さんも気をつけてください。多分、もっとひどいやろうからね。
ほんまやで。
今の、なんか彦根市って、俺らが子供の頃より降ってるイメージあるわ。
そうやな。
うん。一時期なんか、二十歳になったぐらいの時、そんなも積もらんくなってた記憶がある。
いや、ほらほらないない。
ない。
山下さんはほら、二十歳ぐらいの時は大阪に行ってはったから、大阪に比べるとやっぱ彦根はすごかったもん。
あ、そうか。
うん。
そうなんや。どんどん気をつけてください、皆さん。
ほんま、ほやで。
ね、
交通事故も。
うん。
大変や。ね、気をつけないと。
そう、ありがたいことにまだ交通事故は起こしたことないからな。
昔、1年目、2年目ぐらいの時かな。
芸歴ですか？
芸歴で。1年目ぐらいの時かな。はい、当時アルバイトしてた、ファミレスがあって、
はい、
そこの2個下か3個下ぐらいのこのバイクの後ろに乗せても
う
て、
うん、
なんか買いに行こうみたいな感じで、行ってて。
うん
で、信号待ちしててね、俺後ろ乗ってて、そのバイクの後ろ乗って、
うん、
ほんなら後ろから、ダーン
滑って。
滑ってなんか、
うん、
まあ、前方不注意なんか忘れたけど、
うん、
ガーンぶつかってきち
ゃった。うわ、
車が。で、俺後ろ乗ってるわけやん。
お
で、車自体は俺に体には触れてるんだけど、
うん、
バイクにガーン当たって、
うん、
で、俺、うわ、事故った思って気づいたら、道路の上に立ってたんだ。
え？どういうこと？
分からへんの、ここが。ドーンぶつかって。
どういうことや。
立ってた。
ほう。
当時ドライブレコーダーとかもほんななかったし、
はい、
その人の車にもついてなかったんやけど、
うん、
当時50歳前後の女性の方の運転する軽自動車が、
うん、
信号待ちしてる俺らのバイクにガーン激突してきた。ほんでもう俺は立ってて、別にほんなら痛くない。
うん、
体も血も出てない。
どういうこと？
ね、よう分かってない、
うん。
で、バイクはこけてる。
こけてんよ。
衝撃で。
うん、
ね、運転手はそいつもこけてる、
うん。
でもそいつも怪我はない。
はい、
血も出てへん。
うん、
擦り傷とかもない。
うん、まあとりあえず無事やったよね、うん。
はい、とりあえず渋滞になるから片側一車線ずつの道やったから、
はい、
駐車場に入れさせてもらおう言
う
て、
うん、
ちょっとした会社みたいなやつがあったから、その駐車場、うん、ちょっと今事故があったんで車止めさせてください言
う
て、
うん、
でここで警察呼んで、
うん、
で大丈夫ですか、救急車呼びますかみたいな、いや僕もどうなってるか分かんないんですみたいな話を警察
に他人事みたいに言う
やん、うん、この運転してる50歳ぐらいの女性の方が教えてくださいみたいな、警察が
一部始終一番見てる
もんな、うん、僕も知りたいですみたいなんで、うん、警察と一緒にこうみんなで話したんだ、
うん、
ほんならこの 主婦なんか、その
女性の方、
はい、女性の方が、あの、ちょっと脇見もありました、みたいな。で、あの、気づいたら赤信号で、うん、ドンってぶつかった時に、後ろ の後ろに乗ってた男性が、うん、すごく空高く飛んで、
くるくるくるくるくるって、いや、くるくるくるくるはさすがに持ったやろ、
今。綺麗に着地されました、みたいな。
体操選手みたいなってこと？そうそうそう、嘘やろ。
だから、足折れてないかみたいなことを、捻挫してませんか、折れてませんかみたいなことを言わ、
すごい衝撃やと思う。
言わはった。うん。で、いや、全然痛くないです。でも明日とか痛くなるかもしれませんよ、みたいな。
福原さんが宙に待ったってこと？
そう。
で、知って。
福原さんは宙に待って、くるくるくるくるくるくる。
いや、そこ持ってるやろ、絶対。
着地。やった。で、これに見とれてたら、あの、バイクがこけて、運転してた子も倒れてた、みたいな話だった。
そら、上に飛んだら見るわな。
ほんで、明日以降、うん、ちょっと、痛になるかもしれんし、もしかしたら折れてるかもしれん。今はいいかもしれんって。でも、はい、でも救急車も大丈夫ですわ、みたいな。はい、話でも、この日は終わって、
はいはいはい。
次の日、足首が。
まあ、そうやろ。
ドッジボールぐらい腫れてきて。
むちゃくちゃ言うやん。
ほんまに。
ドッジボールぐらいは嘘やろ。
思うわ。
でもまあ腫れるやろな、そら。
ドッジボールぐらい腫れてきて。
実は骨折れてたとか。
いや、折れてへんかった。
あ、まあよかった
な、ね、うん。骨もほっからは検査とかじゃなしに、もう個人でなんか保険がどうとかこうとかのやつやったで、あれやったけど、でも、こんな腫れるんっていうぐらい。
あ、そう。
だから俺その足で小学校のグラウンドとか行ってたら、うん、何人か、あ、ドッジボール落ちてるって来るかもしれないぐらい。
なんか丸く腫れてた。もうどういうことよ。
もう、丸く、もうドッジボール。
どの辺が
足首の、その、足の
方。足首か。
こう。こう。
はい。
そう。
こうなんや。
足を、例えばジョギングするときにくるくる回すでしょ。
はい。
あの辺。こうと足首の、うん、こうより。
じゃあそこに一番負担かかったんや。
だから今オリンピックとかで、
やって
はるやんか。ま
あ体操じゃないけどね。冬のオリンピックやから。
スノーボードとか、まあスキーとかでもそうやけど、ジャンプして、くるくるくるくるくるくるくる、ジャンって、めちゃくちゃやるやんか。あれ見るたんびに俺思い出す。
あれめちゃくちゃかっこいいからね。
あれ見るたんびに俺、ハーフパイプって言うたりやん。
あれね。
あれではほんな思い出さへんね。
あ、まあまあ。
でもほんの、スキージャンプみたいに、ああいう高いところがある、シャー滑ってきて、ジャンプして、くるくるくるくるくる、ポンのやつ。あれ見る、ビッグエアかな、なんかそんな言うやん。こういうのは見るたんびに、あんな、あったなぁ。あった。
いや、あなたは聞いただけやん。
あの50歳ぐらいで。記憶を
立ってただけやろ。
あの50歳ぐらい
で。あったなぁじゃないのよ。
元気かなぁって。今頃何してあるんかなぁって思ってしまう。無事故でいてほしいなぁ。
いや、無事故でいてほしいよ、う
ん。あれ見るたんびに、ほんま。俺もくるくるくるくるやったな。48、60。
だから、いや、覚えてへんやろ、あなたは。
覚えてへんけど、当時ドラレコあったら今頃 TikTok とかでバズってたんちゃうかなって。
長そうにも問題あるわ。どういう神経しとんねんと思うわ。
くるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる。
いや、決めてんの。盛るよね、福原さんは。
いや、ほんま、なんか思い出す。
まあ、皆さん気をつけてくださいね。
いや、ほんま。
まあ、本人が元気やから笑い話になってるけどね。
そうそうそう。こうやって言えるからね、いいけど、もし俺でなんか足折ってとか、はい、なんかなってたらまた大事故にもなって繋がっていくやろ
う
し。
ほんと安全運転でお願いします。
ほんまよろしくお願いします。
あ、なんかうちの近所のあの稲江駅？
稲駅。
実家の近所の。うん、稲駅周辺もちょっと道複雑になって、便利になったけど複雑になったというか。
出口が2つできたからね。
うん。うん、で、なんか、線路も下が取れるようになって、その辺の住宅に入るのが難しくなったんで、
ね。なるほどな。
なったんで、その辺も気をつけてください、本当に。曲がるだけでも一苦労やと思うからね。
俺まだ分からへんもんね、あの稲駅周辺。
難しい、俺も。
どっからどう行ったら、
うん、
今まで、あった稲駅の出口、
はい、
あの、うん、昔宝船とか、
はい、
本屋さんとかがあった、うん、
はい、
パチンコ
山側って言ったらいいのかな、
フレンドマート側、
はい、
フレンドマート側の、ところを行くもちょっと遠回りしなかんねんな、こうあっちはあっち、
そうそうそう、
フレンドマート側から
行けるらしいけどね、俺も行ったことないから
行けるんよ、
行けるらしいけど、ぐるっと回らな、
もうね、逆のあのーイタリアンシガーブルドッグの二人が通ってた ECC ジュニア側。
琵琶湖側ね。
琵琶湖側、
はい。
うん。あっちの方の、 出口のロータリーに行くもまた難しいやんか。
そうそうそうそうそうそう。
住宅街通ってとか、うん、あの道もようわからんしな。
入っていった道と違う道で帰らなあかんから。
そうなんや。
そう。
すごいな。
言われなわからんやんってちょっと思っちゃう。もうちょっと標識出してほしい。
来た道では帰れへんねん。
来た道で帰ったらあかんらしいよ。
うん。暗黙ってこと？
いや、逆走になるんじゃない？
いつの逆ってこと？
いつ、うんうん、になるんじゃない？なんかそういうふうにおかんに説明してくれたけど。
すごいな。やっぱなんか、だからこういう道聞くときはやっぱおかんやな。山内さんのおかんやねん。
いや、俺はな。
俺
は。
俺もそうするわ。
なんでやん。
な、今度帰った時に、あの、なんか俺ん家から、俺ん家は実家からビバシティまでなんか近道ないかな、おばちゃんって聞きに行くわ。なんか教えてくれないか。いや、ここはいつやからなって、やっぱベルロードから行きとか言われてたけどな。
まあね、うん、それが一番いいと思うよ。
ほんまに。
あ、皆さん気をつけてください。じゃあ本日のヒコネニュース行きましょうか。ヒコネでヒコニャンディナーショー、特別衣装や愛らしい姿でおもてなしということで、ヒコネ氏のキャラクター、ヒコニャンによるおもてなしイベント、ヒコニャンディナーショーが2月1日、ヒコネ商工会議所大ホールで開催されました。ヒコニャン自らがヒコネのグルメを集め、ファンをもてなすをコンセプトに企画された同イベント。昨年11月の初開催に続く第2弾で、11月と2月、昼夜合わせて計4回のステージを繰り広げました。チケットはほぼ完売し、ヒコニャンの全国的な人気の高さを示しました。当日のドレスコードは、ヒコニャンの兜の赤や黄色、スカーフの緑などを取り入れたヒコニャンカラーを身につけること。会場にはヒコニャンを模した装いなどのファンらが集まり、初対面の参加者同士もヒコニャンの話題を通じて和気あいあいと交流を楽しみました。料理は市内飲食店の味を一つのお重に詰め合わせた特別メニューを用意。メイン1種類、副菜5種類、スイーツ1種類で構成し、各回で、異なる内容としました。温かい状態で提供したいと直前に仕上げを行う工夫も凝らし、長浜市から参加した女性は、ヒコネの美味しいものを一箇所で食べられるのは嬉しいと満足そうに話しました。食事が進む中、当日のための特別衣装を身にまとったヒコニャンが登場。2月1日の昼の部では、ヒコニャンが料理を作るをテーマに、各テーブルから野菜を集め、ステージで調理する仕草を披露しました。夜の部では楽器を集めて音楽を奏でるなど、時間帯で、趣向を変えたパフォーマンスにファンは見入りました。ヒコニャンが各テーブルを回ると参加者は一斉にスマートフォンやカメラを向け、写真や動画を撮影。ゆったりとした愛らしい姿に会場のあちこちから可愛いと歓声が上がりました。ショーの後にはプレゼントが当たるゲームを実施。ヒコニャンが当日提供された料理の中から選んだ好きなものランキングを予想するクイズが行われ、正解が発表されるたびに参加者は一喜一憂し、大きな盛り上がりを見せました。広島県から訪れ、クイズで7問正解したファン歴約15年のファンは、ヒコニャンは癒し、もらったランチョンマットは大切に飾ると笑顔を見せました。茨城県から4回すべて参加した小室さんは、2年ほど前に彦根城でヒコニャンに一目惚れしました。その後、彦根の方々に親切にしていただいた縁もあり、彦根がより大好きになりました。イベントの温かい雰囲気も良かったと振り返ります。登場20周年を迎えるヒコニャン、今後も、節目の年を彩る様々なイベントを予定していますということで、やってましょう。ヒコニャンも大人気大活躍、
すごいね。料理して、楽器弾いて、
そう。
だんだんガチャピンみたいにできたな。
ああ、かもね。ぐらいの人気いくかもね。
すごいな。
うん。
なんでもできるよ。
ヒコニャンのようになりたい。こんな人気者になりたいね。
はあ、すごいな、
ほんま。ほんまに可愛いからね、ヒコニャン。
そうやねんな。
俺、ワルニャンコ将軍多分まだ会ったことないんじゃないかな。ワルニャンコ将軍にも会ってみたいな。
ライバルと言われている。
うん。
はい、あ。ディナーショーか。ドレスコード。ドレスコードとかもな。
でもこれ俺聞いたら、うん、もうほぼほぼ俺の衣装の色だよな。
あ、じゃあ衣装のまんまでいけんじゃん。
じゃあ衣装でいけんね、うん。イタリアンシガーブルドッグってコンビ名で、まあイタリアンやかったイタリアンカラーで緑白赤取り入れてるから、うん、ほぼほぼ。
だから緑白赤でしょ。
うん。
だから福原さんの衣装は青い、青のセットアップのスーツに、茶色のシャツやから、
うん、はい。
いけへん。
ヒコニャンカラー入ってないから足さなあかん。
いけへん。
変えるか。中のそのアロハシャツ変えるか。
ああ、なんかあの、
衣装で声言われて
へんか。赤い鉢巻きして行ったらいいんやろ。
まあいいけど、うん。バランスどうかと思うけど。別にいいけど。
そうか。
うん。はまあ、そういうのもいろいろやってはるってことで。まだまだあるらしいので、ヒコニャンイベント。
すごいね。
はい。登場20周年が先輩ですね、ヒコニャン。
広島からも来て。うん。そして茨城からも。
4回すべて参加やからね。
広島の方が、
うん、いや茨城の
方、茨城の方が、うん、はい。で広島の方もずっとファン歴
15年、
ファン歴15年、うん、すごいよほんまに。
これぐらい長く愛されるね。
ねえ、
うん、
ほんまほんやで。
キャラクターっていうのはすごいね。
だからでも俺らが知らんだけか。だからもう、うん、ゆるキャラブームとかこういうキャラブームがあったんか。
はい。
くまモンとかそれこそ。
そうですね。
あとネバ、ね、ネバネバみたいな。伸びる。
ふなっしー？
ふなっしー。
うん。
ふなっしーや。俺な、ネバールくんもでもいたやろ？
あ、いたと思うよ。
ふなっしーも
選手。いっぱいいるから、適当になんか雰囲気ある名前は当たりそうやけど。俺も把握してんからわからへんけど。
わかるけど、なんかヒコニャンずっと愛されてるなって思うな。くまモンももちろん熊本行ったらいはるやろし。
そうやね。
テレビとかほいメディアにはここまでほんな見えへんくのってんか、うん。昔に比べて。
そうやな。
うん。ふなっしーも一時期めちゃくちゃ出てたけど、
うん、
まあ今はどうしてはるんかわからんけどな。
うん。
だけどヒコニャンは長いなーって。
そうやな。
思いますね。
うん。琵琶犬とかも誕生してきてるしね。
あ、琵琶犬な。琵琶湖の、あの、滋賀県のね。
そうそうそうそうそう。
はい。いいやんか。
だゆるキャラブームっていうのはあるかもしれんけど、まだまだ愛されるんじゃないですか？ゆるキャラはどんどん新しく出てくるんじゃないですかね。
はい。ええやんか。
はい。ということで、本日のテーマ何でしたっけ？
本日のテーマは、私〇〇やめました。
はい、ということで本日もお手紙いただいてます。
ありがとうございます。
はい、1つ目いきましょうか。伊谷さんこんにちは。私は今まで20台のパソコンを使ってきましたが、ノートパソコンは5台しか使ってません、
うん、
ノートパソコン運がなくていまいちだったからです。だからなるべくデスクトップ型のパソコンを買い続けました。でも、昨年に買った MacBook がとても快適で綺麗で速くて、もう一生ノートパソコンでいいと思っています。重たいデスクトップから卒業しました。2.5 インチディスプレイのデスクトップなんていらないっていうこと。
お前、
いけんやって。
持ち運びもできるしな。
うん、やっぱ俺らが若い頃って言い方だけど、その大阪行ってたって言ったんか、それ専門学校行ったんやけど、うん、そのデザインの時にはパソコンがどうしても必要なんだけど、
うん、まあまあまあ、
その時はもうノートパソコンはあくまでサブ、
うん、
でちょっとしたものやって、そのデスクトップでメインのものを仕上げていくっていうイメージやったから、
それは容量が少ないとかいうもん。
そう。
だから。
MO とか聞いたことないやろ。
MO。
データを保存する。ディスクよりちょっと大きめの。多分2メガバイトとか。
2メガバイト。
ぐらいかな、入って容量。
これが俺もすごいか弱いかが分から
ん。むちゃくちゃ弱い。
ああ、そう。
うん。多分動画なんか入らへんのちゃうかな、いうぐらいの容量や。そんなんでやってたから。
ほなデザイン途中でもう切れてしまうんじゃん。もう赤2色、赤とピンクになったらもう終わりちゃうもん。
いやいや、だから そもそも動画を使うっていうのがあんまなかったけどね。
だから今なんてスマホでも彫るよりも賢いぐらい。
もう全然スマホの方が優秀優秀。
は
ぁ。背負い今もう一人一台持ち歩いてるわけだからね。
すごいね、ほんま。もう小学生でもみんなタブレット持ってとかやもんな、授業も。俺らの時ほんなん持ち歩いてたら怒られてたで。
持ち歩くってか買ってもらえへんしね、そんなん。
ないしな。
うん。ないしな。
ないでな、
うん。いい筆箱ぐらいもんな。
いい筆箱もあった。
ちょっとごっつい。いろんなとこ開くやつ。
ああ、あったな。ほんで、鉛筆刺すとこがあんねんな。だから3つ、3本しか入らへんねん。こういう、なんかちょっと、シャイダーとかの、
ご
っついやつ。
なんか機能ついてるやつね。
消しゴム入れとかね。でもこっちの自由にさせや、お前。なんでそこに消しゴム置かなかった。
消しゴム入れとして作りましたっていうところ。
おい、ちょっとキャラクターの可愛らしい、全然消えへんような消しゴム。
はいはいはい。
あれは入らへんねん、ここに。厚みがちゃうから。だからまとまるくん的な、なんかああいうやつなんて入らへん。
じゃあいいの使うよね。使わへんのよな。そういうキャラクターの消しゴムな。
あで、最初は消すねんで。
うん、
最初、いいやん、いいやん、言って消すんだけど、全然消えへんやん。
うん、
だからこのキャラクターの耳だけなくなって終わるとか、ほんなんやん。
ドラえもんみたいな感じだね。
鼻が黒になって終わるとか。
はい、じゃあ続いていきましょうか。イタリアンシガーブドクさん、こんにちは。女性用の下着がパンツ、ティーバッグ、紐パン、紐などたくさんあるように、男性用の下着もふんどし、ブリーフ、トランクス、ボクサーパンツなどありますよね。子供の頃はグンゼの白ブリーフ、中学生になって BVD の白ブリーフ、高校生になると白ブリーフの伸びた空間が嫌でトランクスを履き始めるのですが、トランクスって心もとないですよね。安定感に欠ける。私はしばらくブリーフの上にトランクスを履く二重生活を送っていました。ボクサーパンツに出会った時、あ、これでブリーフから卒業できると感動しましたってことです
。俺らもそれぐらいじゃない？
平日の16時過ぎにする話かね。
いや別に何時にしてもよくない、まあ、まあパンツの話。
俺らもトランクス世代やな。
と、もろもろトランクス、
うんうん、
ブリーフからトランクスです。
そうやんな、
うん、
時代的には
で高校生になってぐらいじゃない？
何がや？
ボクサーパンツ。
ボクサーパンツまだ高校生の時は出てへん。
なかったか。
なかったなかった。これはもう、
あった気がするけど。
大人になっていかねえよ。
ほんま？
うん。これまではトランクスよ。もう今はもうボクサーパンツじゃないと嫌やろ。
うん。
うん。ほやけども、当時は。じゃあボクサー、なんでボクサーパンツなのって思わへん。
あ、それは思った。
そんなボクサー見たことある？まあ、井上尚弥そんなん履いてるっていう。
だからあの、ボクサーがインナーで履いてるパンツなんかなっていう。
ボクサーインナーパンツやけどな。ほんやけど、ほんやったらプロ野球インナーパンツでもあれやけ。
いや、わからんよ。プロ野球選手はブリーフかもしれ
ん。いや、でも、サッカー選手も下にほんなん履いてはるから、うん、サッカーインナーパンツでもあるし、なんでボクサーになったんやっていう。
見たいないよ。
ボクサーインナーみたいなパンツ。
だから全部説明したらね、名前に説明も入れちゃったらそうなるけど、
これを略してボクサーパンツって言ってるやん。
いや違う違う、それは違うと思うけど。
でも確かに言ってはることは分かるな。もうボクサーパンツ履いたらもうそれ一択かなとは僕は思いますね。
確かにブリーフのね、そのなんか足の付け根がだから物がある感じが嫌やってね。だからボクサーパンツがちょうどよかったとは思うけど、だいたいみんなそうなのかな。まだ言いはんのかな、ブリーフの方がいい
のか。俺は全然あのユニクロさんとか行ったら売ってるわけやんか。
まあ確かにね、
うん、だからニーズはめちゃくちゃあるんじゃないかな。
うん、
そんな半々っていうよりな感じではないんじゃん。じゃ半々ぐらいなんじゃない。ボクサー、
そんなにいるかね。
ボクサー8、トランクス2とか本なんじゃなしに、うん、半々ぐらいじゃないかな。ほんでまあ世代にもよるしな。
ブリーフは、
ブリーフはユニクロに売ってへんやんな。
売ってへんか、うん、もうないのか。
そうなってくるとやっぱデパートとか行かないと。
でも今の子供たちはもう履いてへんのかな、ブリーフ。
うーん、やっぱ俺らはそうやって
なんか家族のなんか肌着というか、うん、そういうものはユニクロで一式揃うっていう感覚やから、うん、老若男女問わず
売ってへんもんな。
じゃあもう人気、
まあ、かこのキッズコーナー行って売ってるかもしれないね。
うん、
ユニクロで気づこうなんていかへんやんか。
いかへんな、
うん、だからほこれでわからへんっていうところもあるんかもしれ
ない。確かにね。
あ、
見るとこ見てないからっていうのはあるかもしれんね。じゃあ続いていきましょうか。皆さんこんにちは。皆さんは初めての相手を覚えていますか？私の初めての相手はなんと父親でした。まだ私が小学生の頃です。父親と二人で座っていたら、何やら道具を出してきました。私はまだ子供だったので何が始まるのかわかりませんでした。未経験の私に父親は容赦なく攻めてきます。そうです。私の初めての将棋の相手は父親でした。
こういうことかいな。
先日ボロボロになった将棋盤を処分しました。親子将棋からの卒業です。
はい。いいな将棋。
はい、
将棋盤
ね、なんかいい思い出よね、うん、お父さんとの将棋の思い出がもう処分してしまったというちょっと切ないけど、
まあ心の中で生き続けるんでしょう。また来週。
おお、すげえ終わり方するじゃん。はい、ということでもうお時間ですけども、次回のテーマは、は
い、次回のテーマは給食の思い出ということで、もう卒業されて、はい、卒業式のシーズンなんで、もう給食食べなくなる子も出てくると思うんでね。
ああそうか、
この時期
確かにね、
人生でもう二度と給食食べない時期に差し掛かってくるんで、
うん、
給食の思い出ということでよろしくお願いいたします。
はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージからチュンチュンレディオ宛までお送りください。たくさんのメールをお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。安全運転でよろしくお願いします。